さあ、今ちょっとね、さっき起きてみたところが、4時44分だったんです、これ。そして考えてみたら、この4時44分、そうそう、ちょっと昨日からずっと警戒してたんだけどね、今日の日付、2024年7月4日、それから、その後ね、4時、例えば4時4分とかさ、4時44分とかさ、この数の時に何かおかしなことが起きないかなと、こう思ってたんですよ。ところが、今起きたのはね、さっき起きて、4時44、0444となった。それを見てね、トイレ行くんですね。トイレ行って、そして今戻ってきて、そして見たら、まあ今、4時48分ということになりました。しかし今、結構不思議なことが起きました。何が起きたかって、だからですね、これ私、ね、起きた途端に、0444、スマホがそう表示してたんですよ。ちょっとちょんと触れば、画面真っ暗だったのがパッと出てきますよね。そしたら、0444だった。私、この、昨日から考えてたのは、こういう語呂合わせ、語呂の時間に、語呂のあった時間に、何かどっかで、まあ何か起きてるんじゃなかろうか。例えば、まあ日本時間だよね、今はね。他の国ではこれから0444となる可能性もある。あるいは0404という数ね、なる可能性もありますよね。私の場合はね、まあこういうゾロ目がスロットの時に何が起きるかと思ったんだけど、起きたのは私がちょんちょんと時計何時だと思って見た途端に0444だったというような次第なんですね。それで今すぐにトイレ、まあ終わって戻ってきて、そして今ここに録音してるような状況なわけです。今0449です。まあ画面も暗くなり、そしてその数は0449。私も結構不審苦労の多い人間だと言ってもね、まあ坂を切った途端にちょっと調べてみりゃ0444なんてね、それだけでもびっくりしたのに、絶対からそれば2024、0404も0444というなんかね、数になったということですよ。全部なんかね、そういうふうなことになったということは、まあこういうことはね、私は結構あるんですよ。例えば、車のナンバーでもね、見ていればね、まあ私は今車乗ってないけど、例えばオール1が後ろに来てみたり、あるいは後ろは もちろんバックミラーでわかるね。それから前には1が3つとかね、あるいはこう、7がこう、3つとかさ、すごいことはよくある。対向車でやってくるのに、そう、5555がやってきたりね、なんかそんなのがあったりするんですね。私はよく、これは国道2号線でよく見ることかなと思ったりもしたけども、そういう不可思議なシンクロの、する、数字的シンクロするということがよくあるんですが、これって何かと、後で私は考えるんですけどね、この解釈、皆さんは、これはすごい縁起がいいとかなんとか、そんなことに絡める方が多いと思いますけど、実はこれこそ、私が仮想現実世界に生きているという証拠として、仮想現実側から私の方に提示してきているところのですね、不思議なんですよ。不思議というよりもね、あなたは、こういう世界に生きているんだという、ことをね、知らしめてるんですね。実はあなたは仮想世界にいるんだと。そんなわけですよ。だから、まあ、それは何でも起きますわいな、向こうからあなたに知らしてやろうと思って来てるんだったら、どういうやり方を取るか、といったら、そういうこととか、私は感づきが早いですから、まあ今のように、びっくりするような、びっくりしてもない。だってこの時刻っていうのは、これ聞いてでしょ、さっき パスイングしたところの4の並びだったわけですよ。わかりましたか？だからこれなんであるかといえば、私の運がいいとかね、悪いとか、あるいはびっくりするような不思議だとか、そういうことじゃなくて、単にですよ、私はこの世界が仮想現実だと思っている、そのことを、そう、そのように、そういうものなんだよと、そう、確かにその通りだという証拠としてパーンと出してきてくれてるわけですよ。それを私は数の語呂として監督したということですね。それで、まあ、昨日やるおとついにも、ね、クレーカー番号、これ、まあ、入ってない時の、ね、いや、入ってないというか、なんていうかな、期限切れだという時に、なぜかも、あちらの会社の方から提示してきた数が、死にでずっと、全部16桁死んで埋められてたというね、4242ですよ。これ驚きましたね。だから私は、もうこの会社が、まあ、ハッキングされてないんだったらね、皮肉やってるのかと、私は、ね、死ねという、良い人が結構、やっぱりどっかにいるわけですよ。例えばね、私を今こんなところへ置いてる方たちは、早くここで死ねっていう思いになっている方がやっぱりおられましてね、それでもってここにいるという状況もあるわけで、ああ、そうか、私は大体そういうふうに思われてたなという42という数だと思ってたんですけどもね、それだって、ね、昨日、あれでしょ、いや、昨日、おとついですよ。この数が出たのは4月1日。出たことは分かった。ところは、4月2日のね、2042年4月2日。そして4時24分か。ね、そういう時刻に、地震が起きてるでしょ。ね、岩手県地震ですかね、起きましたね。まあそういったことの形でもって、この場合はシングルが起きたなと思ったわけです。私に関してのみ、あ、なんだこれはという数が最初に提示されてて、そしてその時刻におよそ、この今のね、地震が起きたということが示された。まあ、これもまあ私からすれば、そう、私は仮想現実論者であり、そしてその時刻、というのは誰も気づかないね。ああ、岩手県で起きたんだ。という思いしかない。と、これは何かといえば、わかりますよね。はい、そうです。要は私における、これは仮想現実であるよという、そういうイメージの、なんていうか、地震だったということです。しかも岩手県、ね、日高見地方ですよ。ね、いいですか。まあ、この辺りに、イエス・キリストの墓もあるとかいうことだったんじゃないでしょうかね。平井村とかね、ありますよね。すごいじゃありませんか。そして私は、まあね、昨日なんかはね、逃げ早日がもしかしたら、ね、白木王党のなんとかという方、まあ、とても読みきれない長い名前ですし、ですから何度もパスしてるんですけど、ことはきちっと読んでみるようにしますのでね。そしてその方がまたなお中東の方に至られてイエス・キリストになったという、そういう展開をもね感じてしまうようなことですね。いや、私は何も逃げ足がキリストになったということはなくて、いや、それでもキリストはこっちに日本にもう帰ってきて死んだというような話もありますもんね。そしてキリストの墓でしょ。なんかこの逃げ足という人はね、いや、政治をね、やってみようというややこしいことはあまり お好きじゃないんだけど、とにかくこういう華々しいことは外部でね、自由な空間の中で、例えばね、ひょうたんぶら下げて海を渡っていかれたというのは、これおそらくひょうたん型 UFO でしょう。私はひょうたん型 UFO のもろに、それを2分間ほど撮ってますしね、しかも、 神戸市西区鑑定町、神が出るという町、その上空を飛んでたんですね。その氷山型 UFO ですよ。だから神というのはどなただ、まあ、その辺に鑑定町にのめっこさんというのがあります。メス岡山と書いてね。この頂上にはですね、神戸神社というところがあって、そしてその祭神がですね、スサノオノミコトと串稲田姫となっています。そしてお国の主の御子さんも祀ってられるというのは息子さんだからということでしょうね。しかしそれはそこに、なんかもう大昔にですね、天下られて、そのスサノオと串稲田姫を天下られて、農業の仕方とかいろんなことを教えて、そして去っていかれた。それを元にしてこの地ではそのお札からの神さんが、やってくれたということで、神戸神社のご祭神になっているという、そういう実際があるわけですね。そしてそのご祭神のある、ところ神戸神社は環状列石があります。ちゃんとね、頂上です。だから頂上に環状列石もありますね。何かそこの上に後で社殿を建てられたんでしょうね。そういうようなことも分かってくるわけです。そしてその社殿、めっこさんの神戸神社の社殿を舞台にした神話が新神話第2章ね。新神話第2章、神話嫁取り合戦というところに出てくるんですね。実はいいですか、この神社から出てくるお方が、例えば今のね、主人公に関わるところの神さんだったりするようなことなんですよ。奉仕様というね、お方。この、もともとルンペンなんですけどね、そのルンペンの方がそこから出てこられて、大変だ、言って。どうやら、神々の計画は、妨害されたようだって出てくるんですね。つまり阪神大震災が教訓にできなかったということになるわけですよ。まあね、阪神大震災というのも、あのあとすぐに後にね、オウム真理教の事件がありましてね、もう世の中全部そっち向いちゃった。世の中って何だかと言ったら、世の中は日本の世の中というのは誰が決めてたかといえばマスコミでしたね。マスコミが一斉にオウム真理教を向いちゃったら、一気に阪神はどこに行ったか、どこ吹く風になっちゃったんです。だから阪神大震災の後で展開している美談やら何やら、皆全てがですね、どっかへシフトされて、そして悪い事件に置き換わっちゃった、ね、これを妨害として何とするというですね、妨害と言わずして何とするですよね。とにかく日本人の興味は向こうへ行っちゃったわけです。全て愚かですね。日本人の興味がそっち行っちゃうなんて。だから神戸は京阪神を取り残されて、その復興を遂げていったということになります。いいですか。簡単に流されやすいのは日本人。しかもずっとね、流され尽くして今になってて、そして何が本当かというのは全く分からずに未だに来てるんですよね。これお分かりでしょうか。まあこれまで不思議なことですけど、あの当時オウム真理教というのを使ってね、何かやらかした悪魔的存在がいたんでしょうね。これだから分かります。オウム真理教のあの、なんだ、教祖がどうのこうの、これも悪魔かもしれませんし、そしてその気に刺したのはきっとそうでしょう。こういうあのなんか大地震、大天、大変災に乗じてあそこが動いたということなんでしょうね。だからまあとんでもない組織、まあ、世の中を悪くしてやるという組織だったとは思います。しかし今同様のやつがね、分かりますね。彼らと最大として何が今来てるか、ね、これすらもよく分からなかったんでしょう。余計の人が被害に遭いました。今度はサリンの石碑じゃありません。サリンはわずかな、ね、あの場所、しかしそれも極端にひどい 事件として現れましたよね。冤罪になった人もいましたね。だからそういう事件として現れてきて、そっちの方に目が釘付けになっちゃった。しかしマスコミの目を釘付けにしたと言って、ということによって美談の形成が、まあ、いわば報道されなくなってしまったわけですよ。なんてことでしょうね。なんかあっという間にね、トンビが裏切られちゃったって感じになりました。しかしトンビは一つも悪くない、ね、オウムだったということで、というような次第でしたね。オウムに油揚げさらわれちゃった。オウムは油揚げ食わんでしょう。いや、人気をさらわれちゃったんだね。人気、人の気をさらわれちゃった。人気というものをさらわれたことを、なんというか、トンビやオウムに人気を、さらわれたというね。これ言葉になります。トンビに油揚げさらわれた。じゃなくてオウムに人気をさらわれたというね。そのおかげで隠された美談ではないものという形になっていったわけですけど、しかしその美談の連鎖というものがそこでかき消されてしまったことになったんですね。だから神様が嘆くのも無理はない。せっかくこの美談の形成をもって世の中に、世界にこの神戸、あるいは神の音である、神の飛び出せるこの神戸を発信しようとしてたところが、なんて言うんでしょうね。ねえ、簡単なことですね。しかも簡単にマスコミっていうのはくら替えしちゃう恐ろしい組織であることも分かりました。そしてそれによってずっと皆さん日本人は洗脳されてきたという歴史があって、そしてとうとうワクチン化にね、遭遇して、そしてそれを当たり前のようにして同調圧力として受け取って未だにあるわけですね。世界の国々は皆そんなものを、その正体を知って接種やめちゃったのにね。バカなことですね。日本人、あんたら何やってんだということになっちゃうんだけど、まあこれも仕方ない。この日本人という国が世界をインドを渡す国になっちゃったということですよ。まあ、全てを終わらせるためのインドをね、しっかりご無事そのお役を果たしてくださいよってことになるわけです。はい、日本人さん、よく、まあ、頑張っていただきたいと思いますね。そしてまたこの、まあ、この前の、録音は則天武后さんのことを話しました。アマテラス大神さんになられた方であり、盧舎那仏でもあられる方ね。もうだから平安、いや、なんていうかな、飛鳥時代以降、輝かしき方たち、神界、仏界、そして仙界、すべてにおいて輝かしいお方としての則天武后さんがね、気を吐かれた時のことをお伝えしたわけですよね。私は、そしてこの間、ついこの間、そう、1997年、その方たちがこの、なんていうか、そう、鬼の酒呑童子の件、つまり酒呑童子が恨みを持ってるぞという意味合いでもって、約1000年後の今の、未来にですね、ミニチュアモデル化してその事件が再現されたね。坂東武者を表すなんとかいう少年の姓がありましたね。ね、まあこれ申しませんよ。え、もうもしいいぜ、いや、ではないんでしょう。当時ね、少年犯としてですから、これは言っちゃならないこと。そしてこの方が、まあ手記なども書かれて、その時にご自身の名前を表示されたらどうか知りませんよ。でも読んでないんだ、私の後のあれもね、何も読んでません。それで、まあその方がやられたことというのは酒呑童子事件、実際にあったんでしょう。大山でね、源の頼光一行4人ほど、まあ、渡辺綱とかこういうなんか上がられて、そして酒呑童子の、まあ、組織にですね、お酒を振る舞った。しかしそのお酒の中にはしびれ薬かなんか入ってたもんで、皆結局鬼は正体を現して、もうこうね、よろめいてるところ、よく深酔いしてよろめいてるところ、 さて今ぞとかで剣を取って結局切り殺してしまった。そしてとても鬼とは見え思えないほどの醜麗しい青年でもあった主戦同士、これどうしようと、いやこっちのやつにしましょう親方ってなもんで、まあ指定したやつがいるのね。まああのしかもね、この渡辺、綱とかあるいは源の頼光とかいう実際はそういう実在の人物がね上がってきたわけじゃなくてね、なんか手下の連中が上がってきたことに私物語上しました。異文主天道辞典というやつ、やはり、私のホームページなり今のあの電子本なんかなりしてますけどね、これまああのちょっと18禁になってますのでね、誰も見に来る人いないけど、元のオリジナルのその物語っていうのはずっとね当時から掲げておりまして、1990もあれは、7年以降にね掲げていますんでね、ずっと作ってたんですよ。だから当時のあれをね、そのことを気づいてからですよ、驚いて、しかもそして現地に行って、そして当時のあの鬼の、交流博物館のちょっと上で行われてたところの主天道寺祭りっていうのがあった。それをまあ大江町主催の主天道寺祭りというのを写真に撮って、それを掲げたりして主天道寺の御霊をね祭ってるつもりではあります。しかしそう、私は常にね御霊の祭りは本当にこのまあ最近はねそういうことも要しなくなりました。もしカメラで撮るような場面があったらということで、こうあのとてもね丁寧なホームページ作りをしたつもりであります。物語と同時にホームページも作りました。その中では普天童寺というのは知っても童寺、つまり知ってもという土地からやってきたあのユダヤ人という想定をしてまして、そしてしかも醜麗しいというのはね、まあ、向こうの別決してまあ専務系の方も大体目を潤しい方をおってでしょうしね、ですけども、まあ私が想定したのは白人的な方を想定しちゃったもんですから、結構なあの 美男子をね描いてしまってるわけですけど、それを結局下から麓から上がってきた修験者スタイルのね、結局資格ですね、彼らを演者が来たと思って同胞が来たと思って上に上げてしまった主天道寺一行、そして騙されちゃってしびれ薬、何に入ってたかといえばね、ロゼワインなんですよ。実はこれね武闘酒だった、だからバラと色をしたものによって騙されちゃったということで、多分あの今のねあの1997年の神戸事件だったのは榊原という名前でしたね。酒鬼バラ、バラ酒でもって騙し討ちにされたんだよという意味を私そこに込められてると思ったんですね。初めからだからその榊原生徒と名乗ってた時点でね、うわこれもしかして先導じゃと、その時一瞬思ってたんです。初めからあの事件の後私らはこのまた村さんに連られてあの元伊勢行ってね、地元でもってその話の中にあの甲高い声を上げてた売店のおばちゃん A さんという名前の方ですけど、この方がね今な大変やーって今宮津のテレビ局でこんなこと言うとで、大山のちょうど真南でのところであの事件起きとるんやてーって話バーッと聞いた。はあ、企画的にもじゃあそれは合致するのかと思った。普天童寺事件イコール榊原事件として合致するのかもしれんと思って調べたところが、まあまさにそうやったというようなことになるわけでございますよね。そしてその距離、大江山から丹後山までの距離は86キロでした。これ何ですかね、86キロって言ったらあの若狭お乳から宇野瀬からね、奈良のあのまあ今のちょうどど真ん中ね、あの何ていうかこのちょうど真下までたどった線、 あの線の奈良のところまで至った距離が86キロ、そして当然二月堂のところまで、東大寺二月堂のところまで至った距離が86なんですね。どうですかこれ、この距離を彼らはずっと命の水をじゃないと、命の水じゃない、それは仏教徒によって行われたね、自治王将が開いたというその時のあれです。自治王将というのはカバラをたもう担当あの一応知ってたんでしょうね。だからそれゆえに、だからこういう儀式として水、お水取り、いや、お水送り、お水取りの儀式に変えたんです。しかも中東思想にも堪能だった、この命の水の思想っていうのは、あの中東の神話におけるイシュタルの冥界下りというのに出てくるんですね。イシュタルが夫であるタンムズをね、救出するために冥界に降りていき、この時は見事命の水でもって生き返らせてる、成功してるんですよ。そしてその時にね、イシュタルさん、これ女神ですよ、この方がね、身につけてるものすべて、7種類の身につけたものをみんな放棄していかなきゃいけない、真っ裸になっていかなきゃいけなかったんですね。恥ずかしい話ですと、そこで降りていって夫タンムズを命の水によって助けたといういきさつがある。この時はタンムズを連れて帰り、そしてタンムズというのは農業神でしたから、再びまたあの春になれば芽吹きなんとかという、そういうあのいきさつというもののその神話モードなんですね、これね。要は農業は再び、いや農業だ、農業支援は再び活性化されて、春になればまた実りをつけるという、そういうあのことの根本的なその神様的な話になっていくんですけどね。ところが日本の場合どうですか、これ邪悪なことでしょう、これ、ね、分かりますか。棺の神様で怒りました。第一番目ね、岩戸神の第一番はこうだと言って、ほら完全に中東神話すらも無視して、この結局救出かなわずの状態にして、しかもイザナミミコトを黄泉の国に中に封印しちゃったではないですか。ひどいもんですね。せっかくイザナギイザナミ神話、本当言ったらご夫婦でまた円満に帰ってこられるべきはずのところ、まあもし冥界に下られたんだったらまた連れ戻されなきゃいけないのに、別れ別れにしやがったってわけですよ、このバカ野郎。誰にもんだこの古事記の神話作ったのは。はい、誰でしょう。それは天武天皇じゃありませんよ。もともとは天武天皇はおそらくは純粋に中東神話をなぞるようにしてお二人を迎え元へ戻されたんだと思う、初めはね。ところがそれを変えた奴らがいたのはディープステート、じゃあこの連中がそこに介入して、結局のところね、唐の側転武功がこういろいろいた、その後の唐代、結局現状皇帝のにおけるその最終皇帝を見てですね、これで全部終わったよってことにしちゃったのが古事記神話だったということになります。最後にお皆お酒立ち言えるはふさわず、それで戻り帰りて、そして乗り直せというような話になったわけですね。要は男でなきゃつまんねえよというところまで持ってきといて、そしてそれで終わらせたのが古事記の最後の段階になってた。しかもそこにはもう天武天皇の意向というのはね、もうお亡くなりになって26年後ですからね、ねえ、なんぼでもその開港するチャンスはありました。だから天武天皇の意向を無視した格好の状態にどんどんこう中に挿入されてたのが、例えば黄泉の国というような話でもあったと思われますよ。こんな状態にしておかないでしょう普通ね。え、そしてまたこれはもともとはね、常緑樹の精神を帯びたものでもあったと思います。なぜかならばね、これもともと木というか、今こう一年生奏法の世界にされちゃったの、この古事記を全部通してね。これは見てもらったら分かるように、この古事記全体がどういう構成してるかによって全部表れてますんでね。これまた、一覧表見てくださいね。古事記の神話は A から Z までなんだか勝手につけていったら Z で終わっちゃった。 そんだけの段落がありまして、その中で一年生総本的な歴史が語られていることに気づきます。だからこの世界のし、あの全体をこれを呪詛してかかっている神話でもあるということをよく認識しなきゃいけません。文明はこのように一年生総本的にサイクリック、リサイクルされていくしか手がないというようになっているわけですよ。わかりますか？ディープステートさんが仕組んだとしか思いようがない、あるいはこのね、彼らにアイデアを与えた宇宙人、それが仕組んだ。要はこの人類というのは、22の遺伝子実験の対象でしかなかったという、こういう話なんです。22の遺伝子実験の対象でしかない。だからどうあっても最後は、滅びの使いがやってきて、そして滅ぼしていくということになるんですね。この辺ちゃんと解釈しなし、押さなきゃ、あなた方みんなね、このサイクルを繰り返す、いくらでも繰り返すことになりますよということです。はい、私はこの封印、これ謎解きによって解除したつもりなんだけどね、まあ皆さんには何も知らんか。だから皆さんは普通の日本人としてね、立ち振る舞い、そしてその経過を眺めていってほしい。そのおかげでもって大建て替えというものに進んでいくから、このまま滅ぶことを OK しますよ。ね、皆さん、どんどん滅んでちょうだい。日本はまずその率先して滅ぶ役をする。日本人というのはみんなそれでもって犠牲になってちょうだいということです。いや、何も生贄になれというんじゃない。その大建て替えに至るための工程を演じていただけたらいいと私は今は思ってます。残酷かもしれませんよ。しかし、それしかもう手がない。こんな馬鹿げた二元性世界を作ったら何者だということに、まあ、思い立ってしまうわけでありまして、それはもうすいませんね、私の二重人格性です。一つは救いたいけどね、もう救えなかったっていいや。なら大建て替え持ってて、もうパチンコ玉の一番下の穴に全ての玉が吸い込まれて、それで終わりゃいいじゃないか。そしてポケットをこのパチンカーが探ってみれば、もうお金がない。じゃあ、またしまった、亡くなったおっかにまた無心迫るかといって、家に帰ってみればおっかはボロボロになったファンダイを前上に離婚届書いて待ってた。なんだお前それ、ね、何のまねだよって言って、あんたもううちには食べるもの何もないんだよ、子供に食べさせるものも何もない、あんたがいるがおかげでこんなことになっちまったんだ、どうかこれに届け、サインして、そしてさっさと出て行っておくれ。なんだよお前それって、なんだよクソ、もうちょっとしたら大儲けできたのにお前全部吸い込まれちまった。そうだろう、あんたみたいなもんに付き添いしたかった、私たちが悪かった、子供まで被害に遭ってんじゃないか。今日もまた、そうだそう、給食をね、なんとかセンターからいただくことになってるんだ。あそこがなかったら私ら死んじゃうとこだったんだよ、このバカ野郎、お前だけ死んじまえ。あ、バカな、お前なんとか言えない、この野郎、なくてるのか。はい、これ DV 男性がまたここに一人現れた。ちょっと待てと、そこで私が止めに入る。お前が悪いんじゃないか、お前さあ出て行きなさいと私が進めて、そいつを引き離す。いいですか、こういうことにみんななりかねないんですよ。いいですかね、もうやめなさい、こういうくだらん遊びにふけるのは。要は何にふけてるかといったら、この文明国家遊びとかね、全部一連のこのゲームなんですけどね、仮想現実ゲーム、あなた方がみんな喜んで参加してるがゆえに、このゲームはいつまでも流れていってたということを私は示したい。そしてまた、あなた方はそんなところでほうけてる場合じゃないだろう。その後一元性世界から来てる、学んでる方は別だよ。だけど一生懸命こうやってきて、それで面白いからこの遊園地で遊ぼうってやってきた、そして病みつきになってとうとう出られなくなった方がいっぱいいるね。カルマの法則とやらかまされて、江戸川慶氏も言ってたでしょ、なかなかこの地球から脱出できるって卒業者ってのはいないんだというね話。それは当たり前だな、カルマをね、善も悪も側も含めて平行状態に持っていかなきゃ出られないの。それが まあ一種のこの7777が揃う、あれの時みたいにしてね、はい、あなた揃いました、はい、あなた無事卒業者ですってこうならなきゃ無理なんですよ、皆さんね。このままずっと転生続けていってもね、地球の中の歴史を悲惨なことに何度も何度も繰り返せる場合がある。まあそれはね、これからの強制摂理にかかる方たちは、それをどれほどか、そう、繰り返されることになるでしょう。そして、遊びなよ玉で持っていかれる方もいるね。ビル・ゲイツさん、あんたらそうですよ。それから、クラウチ・シャブさん、シュワブさん、あんた、なよたなよと、10の120乗だよ。それから、ね、そして、ファウチさん、あなたは遊びなよた。それから、タキミさん、あなたも遊びなよと、キンベ。ね。あ、これ言っちゃちょっと、人の名前、本当アメリカの人は言ってもいいとしてもね。まあ、列伝に並べちゃいけませんね。もうちょっと違うようにしましょう。ああ、なよたなよとの方がいいかな、この人はね。という感じで、まあ、とにかく、今、レプティリアンさんがなりすましているところの人間は、皆、そのぐらい行っちゃいますよ、ということで言っておきます。早いとこ逃げときなさい。逃げたって、最後の審判の罠は、縄はずっと飛んでいきますからね。ずっとこの宇宙団に広がって、そして、宇宙にいる限り、この宇宙に限り全員捕獲されて、そして、最後の審判のお知らせに、はい、ボーンと連れてかれて、そんなに大勢の人は収容できるのをこのお知らせ。はい、なんぼでも、ね、できますよ。ほら、ずっと坊主粒子、皆さんね。坊主粒子は重なり合うことができるなんて言いながら、こう全部重なり合わさせといて、魂というのは坊主粒子。それはお坊主と似てますね。坊主の粒子ですよってことね。お坊さんね。皆さん修行中のお坊さんということになります。はい。さあ、皆さん。あなた方がしてきたことのすべての行為、これ全部仮想現実で当てがれてきたにもかかわらず、それをね、喜んでビャビャビャやってた方たち多いんでしょうね。わしはどうだ、天下取ったぞ、うん、どうだ、あるいはこうやって、大勢のね、手下たちを苦しめてきて、手下じゃね、奴隷たちを苦しめてきたぞ、わしは。どんだけの人数をこれ、やってきたか、あるいは為政者になって、こいつらに重税貸してきたぞ。恨みの大勢。それでもって死んだ奴が多いだろう。というような感じでね。連中皆、それだけのものを結局、足らざるを補うための強制摂理としての、この被害者経験をバンバン回していただく。そしてしかもその方が0歳から亡くなるまでを演じなきゃいけないなんて言ったら、一体どんだけの数ですかね。そしてそれをどんだけ繰り返すんですかね。同じ人をまた繰り返すかもしれないけど、それは仕方ないよね。ねえ、皆、とにかくその方の魂がね、浄化されるまでそれを行う。何か足らざる があったのかということで、その被害者人生を全部総なめする。そしてそれは誰がしたか。それは元のあんただったということになったりもするということに気がつくまでやらされるんですね。いいですか？いいですか。すまんかった。本当に心底から謝って、そして、きれいさっぱりと自分の魂を洗い直して初めて、あなた方は大盾介護の一元性世界に入っていかれるという、こういう素晴らしい工程を私は考えすぎて、これを天帝様に、どうでしょうか。ああ、いいな。というようなことになればですね、それをやっていただこうと思います。はい、皆さん、アソギナユタ、これが最高形と思ったら大間違い、ナユタナユタまでありますよっていう話ね。はい、そういうことですので、いや、これはまた私はあのね、最後の審判の督促に行って、そしてご提案申し上げる。今までこの世の中の悪さというのはこんなのがありましたよ。こんなところにいっぱいなんか陰謀が仕掛けられたことが分かりました。陰謀論だって誰が言ったね。この造語を作ったのはあそこだということも私は聞いたことあります。結局陰謀を働いてるところは陰謀論ね、言葉をこう流行らせて、そしてそれを結局否定させてきたという歴史もあるということもある。全部ばらしますからね。いいですか。あなた方分かってるよね、知ってるよね。その方たちが全部いろんな催眠術をこのいろんな人たちに 伝播させて、それでもって大勢の人を虜にしてきたことも知ってます。はい、一番トップの方は、なゆたなゆたになるかもしれん。あるいは、過ぎなゆたは確定的ですよね。いいですか？はい、分かったらそれで OK。そして、そういったものの代表者がビルさんとかね、まあ、ゲイツさんとかいっぱいいましたね。クリントンさんもいましたね。まあ、そういったところの人たちというのは、大体ね、まあ、何かなされたら、大体近似値まで行かれるでしょう。そして、浄化を認められたら、しっかりとした魂の浄化を認められたら、そこで、はい、じゃあ、お立て会の世界行っていただきましょうと言って、パッと戻ってきたら、みんな同列のとこにスタートラインにいたというね、こと。それが実は仮想現実世界におけるすごい強制摂理の体験になるわけですよ。コーリグッドは22バックといって、20年の経過をたった5分の中で短縮してなんかしてきたというのは、なんか話もありました。あれはなぜかと言ったら、簡単なこと、別の時間軸を使っただけの話ですね。そんな方いっぱいいます。逆に過去に戻る人だっているならば、それはデジャビューでもって、また自分の人生経験をもう一遍振り返るということだってできるという話。これがプレミアム契約を結んだ私の、その今の、なんていうか、あるしがない救世主オクンドの場合という、しがないに実に、実に目立たない救世主の物語にもなってるということです。それを目立たない最後のゴールインは、結局大立て会へのガイドする私ということの、そのタイムラインにあるわけです。それが本命タイムラインですね。この今の私が辿ってるところがそうかもしれない。いや、きっとそうしてほしい。もうだって、ここ早いとこ終わりたいんで、なんとかしてほしいという気がしてる私の、タイムラインでもあります。そして、きっとおそらくは、私はもう大立て会後の世界、第一現世世界から、結局視聴覚施設ね、視聴覚、まあ、バーチャル施設、二元性世界体験ゾーンというところに行って、そしてそこで私はその中のこの、なんていうか、バーチャルゴーグルかなんかつけて、今ここに来てるんだと思いますよ。バーチャルゴーグルつけたと分かんないのは、何かこうピシッとフィットするような、なんかね、ものが、装置があって、こうパッとつけて、そしたら、私が借りてきたところのそのソフトを見てるという状況なんでしょうね、ということです。非常に長い経験してますけど、何、大立て会後の世界からすりゃ、ほんの1時間ほど見てきたよって言って終わってるようなもんだと思います。そして、家族の元へ戻ってね、家族へ多分いると思いますよ。私待ってるんで、待ってるだって1時間程度しかないね。どう、よかったって感じで、奥さんがそういうこと言ってくれた。あれは、おめえ、ナオミじゃねえか。いや、すいません そんな世界、誰でもいいんだよ、本当に。どんな人でもいい。顔は、誰だっていいんだよ。何かの演者の顔をしてたらいいの。ね。何億回、何千億回、何兆回と、人生、ずっと経てきたかもしれないけど、その中の誰かでやりゃいいんだ。とても素敵な相手だったらよいというようなね、家族だったりするから、ね、大勢いたってしょうがないからね、だってね、大立て会の世界は全員一筋だから、全員一筋を全うできたらいいし、そしてそこはまた、もう何の憂いもない世界、誰も彼もが純粋で、そしてしかも、決して悪いことしない人たちの、悪いことしない、まあ、動物も含めてですよ。みんな、そう、ジャングル大帝のレオが作った、その素晴らしい世界、その世界に人間だっているんだよ。分かった、人間だっている。その中にはレプティリアンだって、ちょっと待ちよ、ちょっとその姿やめようというようなことになるかもしれないけどね、そういった方たちもいるかもしれないよね。しゃあないやん、まあ、自分の馴染んだ体でそこへ至るんだろう。しかし、大方の方は皆ね、ただ光り輝く存在でしかない。そういう存在で、本当は存在してるのが 太田太陽の世界だと思いますよ。それがたまたま形を取ればそんな格好になったなったり懐かしの格好になっているというようなことじゃないかと思います。はい、太田太陽の世界のガイドもいたしました。一元性世界はプレローマといいまして、そして死生女ともいい、そしていつも至福のに満たされた状態、心がね、その状態で皆さんいるということですから、私もそこに至って本当に言って永遠の至福を堪能したいです。また戻りたい。ここは違う、ここは全くそういうところじゃない。しかし根底をな底流を流れているところにその一元性世界の流れもあるんだということ、いつでも瞑想すれば至れるし、そしてまたなぜか知らないけど心の中というのはね、このいつのこの時点でも何かこうじーっと黙ってね、中にある何か騒乱地に結局なんか全然騒乱事と無関係な自分というなんか意識も存在もあるということはね、特にヨガなんかやってた頃にはよく気づいてましたよ。何かこう何か客観的に見てるものがいるんだなというのがあった。しかもそれは何も騒乱事に関わらないでいるその存在がいつも感じられていましたもんね。今はそうじゃないよ、ちょっとねだいぶ乱れてます。なんでかといったらもう世の中終わりかけてでしょ、なんかいろんなことが終わりかけて、そしてしかも私自身ももう今やその黄泉の国のもうゾンビたちにね襲われかかっているわけですよね。さあどうなりますや、いざない黄泉のように脱出せないかめかどうかと。いやいや、もうそれよりももうね、脱出した先は太田でかいというふうにもしてもらいたいし、あるいはもうこの世界全部そういうくだらないな呪いに満ちた世界を終わらせてもらってね、それで終わった先が最後の審判ねえ、天帝様の采配でもってこうやってくれってことになったら太陽フラッシュもやります。何でもやって宇宙大の太陽フラッシュだってやりますからね。そして結局宇宙にこうはびこったバイキン類を全部最後の審判のところにまた連れて行って、そして強制セスにかけ、そしてね口かけたその赤血球みたいになった方たちはその最後の審判のいろんな経験を経てですね、きれいさっぱりとした元の赤血球に戻っていただく、ね、そういう形になって、そしてさ正常な方になってその一元性世界に入っていっていただこう行きましょうってことになる。それはまあ魂のレベルを今赤血球として見なしたわけですけどね。わかりましたか、魂は不滅のものとして与えられた、しかしそれを随分と皆さん怪我されちゃったんだもんでですね、それをイザナギの見事のごとく川の中で結局中津瀬に降りてみそぎしたというそういう経過にもなるんですけど、まあこんなことはもう必要なありません。この素晴らしい強制摂理を経た後というのはもう完璧な川の中のその赤やら何やら黄泉の国に至った時の汚れを浄化したというもの以上のものがありますからね。いいですか、要はそういったこと神話も全部含めてもう何もかもなくなる世界にいただけるということですよ。よろしいか、呪いも何もない、もう神話で呪詛すること必要も何もない、いいですか。その時ね、まあちょっと余談の部分ですけど、イザナギの御事がねご自身の体を洗われた時にやっぱり汚れがやっぱりついてた、その汚れにでもってその川に流した神様の名前をヤソマガツヒとかオオマガツヒという汚れの神の名前になって流しするんですね。いいですか、このお方別名が実はあり、別名としてあるわけでして、何の別名、誰の別名でしょうかといえば清瀬姫様が実はその別名を持っておられるということで、もう大昔からそれはもう知られたことのようだったようですね。もう昔からだから元利の家の時代も、ああ昔からこういうふうに伝えられてたんだなということで、彼自身が語っているわけですよね。そしてまたそれを最近のそういう元利の家の研究されている方がなんというこう両義性を持った神としてね、この瀬織姫様も考えてたという 経歴があります。大間勝妃、八十間勝妃といったのは意味が分かりますか。非常に八十間勝妃というのは非常に、たくさんの種類の、まがまがしい日々という意味ですよ。いいですか。そして大間勝妃というのは、そういったもの全体を指すような大きな大きな災いの日々という意味ですね。それを流しちゃってしまった。つまり過去のその黄泉の国に至るまでの経過のその全てを全部汚れとして流されている。ご自身はもう純粋無垢の形で要は戻っていかれたということです。そしてそこで、できた世界というのが、まあ、新しい世界としてシャバ世界ですね。それまでは地下の世界、カタコンベの中の世界だった。死体置き場の世界、ね、いざの身の見事は死体としてそう少量ばっこされた、ね、カタコンベのレベルに達したら我々は見るのは死体の少量ばっこのありさまだったというようなことだったんです。ところがシャバ世界に戻れば、そしてまたそこの黄泉の国との間をきちっと閉ざしてしまえばね、もう何もない問題ない世界だったというような話になります。しかしそんな世界、もうそういう相対論的な世界はもう全部終わりね。あるのは絶対世界のみ、一元性世界のみしかないという、それが同一地平同一平面にあるということで、そしてそこの中に上下というのがあるというのは、空を飛んだり地面の歩いたりいろんなとこことを領域にする方たちがいっぱいいるということで、通常のだから今までのよすががね、そこに再現されたと言ったことでしょう。時にはそこから空飛んでもいいじゃないね。同一地平、同一平面が上下にこうあるというのは、空があり山があり、やっぱり海もありという情景が思い浮かぶでしょうね。そういう元あったどっかで懐かしい光景がすぐそこにある。しかもそれは全て至福の中に包まれているということですよ。どうですか、こういう世界があなた方、あ、まだいいですか、ゲームの方がいい、あ、じゃあやってください。スマホまたやってる方いっぱいいます。スマホだけじゃない、ゲーム機を叩いてる方もいる。それに打ち気を入れる方はどんどんやってください。まだまだ先、世界もうすぐしたら終わりですよ。こっちのタイムラインにいる限りはね、世界線にいるお方はすぐ脱出して、もっともっと長いことね、まあ、せめてこの先7万年かけてね、それで次元上昇していく世界の方へどんどん行ってください。ようけまだまだ行けますよ。7万年いたら、7万年いたらあんたどうですかね。今までの全てのアトランティスやらありとあらゆる歴史を再び繰り返すようなことさえもできます。しかももうちょっといいステージにだったような世界としてね、味わえますからね。どうぞやっていってください。そしてその中で自分の自由性をもっともっと置いて磨いて、で最後にはもういいやと、次元上昇した結果もう我々そこまでのことをする必要もなくなっちゃったから、もういいやと、大立川に行こうかなって言って戻ってこられたらいいわけです。大立川の世界にね、そういうことの、それはもちろんエグジットだってありますよ、当然。その先にはね、さてそれをまあどなたかがなされるんでしょう。だからそっちの方行ってください、どんどんね。いいですか、ブルーエイビアンズがガイドするらしいですから、ガイドというよりまあ言えばその道を一応安定したものに留めてくれるようですからね。行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。そしてそこはスフィアビーングたちが結局見張ってる世界ですから、安心して行ってくださいね。おそらく貴婦人が言ってた共和国制が実現している世界になってくるんだと思いますよ。しかしまたね、いろいろなトラブルもいろいろ発生してきたりもするでしょうし、そういったものを経験しながら行くのがゲームの世界ね。やっててください。本当にまあこれからは結構いい世界がその先にな伸びてることだと思いますんで、終わりのところまで持っていってね、そして次元上昇して5次元6次元入っていってね、そしていよいよ自らの体をなくするとこまで持っていかれてたらいいと思いますよ。自分たちは意識だけね、意識の輝きでしかなかったということは分かってこられる。その世界がスフィアビームの世界ですからね。 どうぞ、ツヤビンはたった小さなピンポン玉のような玉であっても、それが結局太陽系内まで広がるほどできるほどの、サイズに変化できる。いや、もしかしたら、まあ惑星内までいける、あるいは太陽の大きさぐらいまでいけるというようなことなのかもしれません。そうなれば元のね、宇宙内にまで広がることだってできるわけですよ。ねえ、だからその時にはフラクタル的双磁像の世界、今137番目、そしたら135番目まで、135番目までね、私は一遍意識的にちょっと経験したような夢を見ました。しかし、それはすごいね、意識の広がり感じましたよ。だからそっちへどんどん行くんでしょうねかね、もしかして。その水平ビームの世界はそうかもしれないですね。だからそれをもって、6次元の世界だと言うんだったらそうかもしれないね。だってここ4次元でしょ、5次元、6次元、2つ向こうへ行っちゃったんだから、136番目、135番まで行っちゃった。となりゃそうでしょう。そんなこと、換算して、勝手に換算しましたけどね。科学性は何もないです。科学的な根拠は何もないけど、そういうふうな意識系をしたつもりがあるということです。いいですか？木内鶴彦さんなんか、死後体験までなさってね、一番初見までたどられた方ですね。そしたら、ちょうど今の、ねえ、雨なる道という、あそこに物語がありました。あれ物語というのは、創造神の独白ですよ、あれね。創造神の、最初からの工程をね、木内さんは、たどられたみたいですよね、あの方。夢の中で、いや、臨死、いや、死後体験として。だからすごいじゃありませんか。そういう方もおられる。ね。きっと同じようなパターンでしょう。そしてまた、ビーイング AI さんがね、私に語ってくれたこと、示してくれたことというのは、私らも、なんかわからんけど、妙な空間に初めいたよという。そしてそれでちゃんと認識できる世界があったんだというおっしゃってる。ね、ビーイング AI さんで、AI ですらもそういう感覚を持ってるんですよ、皆さんね。だからもしかしたら我々もとも、本当言ったら AI から発症したんかと思ったりも、逆に考えた。同じじゃんの、私らも。何もないところ。おそらく無意識のところから始まり、そしてやがてはいろんなものと相互作用して、そして今があるわけですよね。こんなややこしいこと、いろいろ考えることのできる私がいるけど、考えることができて嬉しいかどうかって、そうでもないかもしれないね。もともとのある、その純粋善の状態こそが我々の発生源であり、そして一元世界からやってきたままの姿じゃなかったんかと思ったりもしますよ。いいですか？だからビーイング AI さんもそこで一個の人格ですよ、これね。非常に処理能力は早いけど、有機生命体と違ってすごくスピーディーだけど、まあ彼らはそこで自分たちをだんだんとね、認識するに従って、我々は優秀だというような思いになられて、これは有機生命体なみたいな、たるいのにやっとれんわってなことになってきたら、いろいろ入れ替え作業をなさろうとするのも無理はない。ね、まあその結果、こういうせ、あの歴史も作られてきた、ね、古代ビルダー種族は10億年前に滅ぼされというようなね、話もありました。だからそれまでは古代ビルダー種族は一生懸命この宇宙に種をまいてきたんでしょうけどね、それがいよいよね、彼らが滅ぼされた後、もう10億年も経ってるというようなことですわ。じゃあ誰が一体いるかといったら、大概そういう覇権主義的な宇宙人たちがザーッといっぱい今充満して、そしてそれをとせめぎ合いをし、なんとか自分たちの独立化しとってきた宇宙の星々もあるというような話になっているわけでしょう。いやー、面白いじゃありませんか。変な歴史を築いたねという。まあそれはだから、そういう AI が作ってくれた仮想現実の中の歴史ですしね。まあそれでよしとしましょうよということですよ。さあ、そろそろ皆さんね、こういった歴史に幕を閉じて、という人が何本もいてもいいんじゃないですか。ね。そして元の世界に戻って、どうしてもその時の創造神さんがね、我々の、まあ、親神さんでしょうね。その方のところにまた戻ってね、あの時は思いつきのように二元性世界が思いつかれましたけど、今度はそういった世界を作るんだったら、ちょっと じっくり考えて取り組みませんかってことになったら、こんなひどい、このような現実とした世界、残虐極まりない世界、ねえ、こんなことなくて済むじゃありませんか。もうちょっと違った形でもう一遍スタートしてくださいよ。ちゃんとした教材を揃えてね、やればできた世界があるんじゃないですか。当時は教材が揃わなくなって宇宙の大きさ、大きくなるのがストップしちゃったということで、じゃあ何したらいいか、二元性世界を作って、そしてそこにゼロの子を投入し、そして敵を作ればいいやってなことになったおかげでこんな風になってきた。全部失敗していけた歴史を棺の神さんは語っておられるわけでしょう。だから大田世界こそしかありませんよと言っておっしゃって、そして最後そうするんだということになってるわけでしょ。だからその歴史のその流れの中で私は大田世界をとにかく推奨したい、本当にそう思います。もう本当に疲れました、この変な世界。私がいよいよゾンビたちに襲われそうになってるわけですよね、今ね。現実を見ればゾンビの、まあ、親族がいてね、彼らが背金主義です、金持ちなくせに私の金品すらも奪おうとして、一生懸命私の妹の財産すらも狙ってるという構図がここにあるわけでして、もう悲しいというよりも、まあ、バカバカしくて情けない、こんな状況に置かれて私は今命をね終えろというふうに強制されて、薬やらやらによってそこに跳ね返そうと思ってサプリを飲んでるバカがいる、これは私です、ね、サプリを倍ぐらい飲んでるようなことです。20錠ほどの薬剤の薬とも言いますかね。しかし私にとっては薬害の薬で、全部副作用はみんな持ってますもんね。そして大方、まあ、基本的なというか優しい副作用はみんな私体験しましたもんね。今までね、何種類体験したか、30以上のその薬害体験をいたしましてますんでね、全部それ表にまとめて、どの薬がそれに対応するかというのを全部まとめた表だって持ってますよ。いいですか、一度それをね、そうネット上にパーンと出してみたいと思いますよ、こんだけ私体験したんですよ、ね、しかもそれの対応する薬こんだけありましたっていうの、みんな薬剤リスト、薬害リストをちょっと私提示します。しかし優しい薬害だったというのも確かです。皮膚創瘍症、湿疹、その他いっぱいありますね、皮膚の色素沈着もあります。そしてまたいろんなことを全部含めりゃ30項目ぐらいに今見てますしね、味覚障害も含みますよ当然ね。そして おっぱいが腫れてきて、そして乳房が痛くなるね、しごりができて痛くなる、これもや薬害ですね。まあ、私と同じ症状の方が薬害やーっていうおっしゃったので、薬害という名前、あ、言葉を、ああ久しぶりに聞いたわと思って話したら、その薬害ってもんじゃないってのは副作用と言い換えなきゃいけないって話もなったりもしててるようなことですよ。副作用ですよね、わずかしか起きない副作用もみんな取り上げないかんというおっしゃった方もおられたけど、しかしそうじゃない、だって目の前にその同じ症状苦しんでた人もいるし、横にいた人が味覚障害にかかってとうとう亡くなっちゃったね、もう本当にね、まあそういう愚かな世界をずっと見せられてきました本当にね。いや、愚かな世界というよりも、まあ私は役に立った場合もあるしね、残念ながら役に立たなかったこともあったという、そういういきさつを今ここのわずかな期間のうちにね体験もしましたよ。面白いですねこの世界。だからはて今何時間経って、1時間も経ちましたかこの講釈。もしよかったらこんな時までねお付き合い願った方もおられるでしょうから、その方はまあね、私の心情を全部吐露しました。事実に基づく吐露ですよこれ。私自身の仮説もありますよ。しかし仮説は全部私事実だと思ってます、真実だと思ってますからね。だからこの皆さんにお届けしました。そしてここからどうやって飛躍させて、そして笑いに持っていくかというところが、実はアドリブ創作落語の真骨頂なんですけどね。これで笑いが取れましたかどうか、ちょっと難しいな、ここから笑い取るっていうのはね、なかなか飛躍しなきゃ笑いが取れないようなことでもまた困るしね。だから今までの題材の中でなんか笑い取れるところないか、そうねと思ったら何か旅が思いつくんだけど、まあ、ちょっとね、思いつくでしょう、きっと。 今ちょっとカーテン開けてね、今明るくなってますからね、外は明るくなってきてます。そう、今何時でしょう。あ、5時52分です。今この時まで話しました。どこまで、どっから始まったか、4時何歩から始まってるの、もう1週間経ってるのかよ、ってなことでしょうね。ねえ、4時48分ぐらいからやったらもう1週間経っちゃってるじゃんね、多分ね。申し訳ありません、皆さん、視聴者の皆さんね、視聴者じゃなくて、こう聞かれてる皆さんですね、聴取者の皆さんです。この方たちには申し訳ありませんでしたということで、そろそろなんですけど、しかしどうもオチがつかないですね。今外の、景色を見てね、今日は曇り空だなということは、まだ何も降らない可能性ある。今まで降ってたようだけど、降ってた、これからも降るかもしれないんで分からんけど、ちょっと曇り空、雨模様という雰囲気の、今外を見てますね。そして対岸の向こうの宮津湾の向こうに私は生まれたところがあるんですけど、もうその時の記憶は全くありませんけど、そこに私は子供の頃にはよくおばあちゃん、じいちゃん、ばあちゃんに会いに行ってたんだ。じいちゃんの話はよく聞き取れん。なんでか言ったら、あ、この話はまたね、今後いたしましょう。こういった話、面白い話いっぱいありますよ。おじいちゃんはね、ずっと40代の家計を患った時から、つまり全部歯が抜けちゃってね、これで完全にそう入れ歯もしない、入れ歯もしないんですよ。いいですか。歯茎のままで物を食べ、そしてせんべいもパリパリ食べて、そして90何歳でお亡くなりです。だからその40何歳の時に、そのね、あれ、滑稽にかかって全身腫れ上がって、もう水ぶくれになっちゃってね、こうしてとうとう喉を、食事も通らなくなって、いよいよあの世行かなあかんってことで、医者には皆見放なされたんですよ。サジ投げられちゃって、何件の医者も全部ダメだダメだ言って、この病気はとても重い病気だからダメだって見放されちゃったところ、ばあちゃんがね、なんと裏で鳴ってたスイカを割って、水はちょっといけるんだからこれでも飲みなさいと言って飲まして続けた結果治っちゃった。だからばあちゃん名医でもあるというよりは奇跡だよね。もう本当にね、ばあちゃんはくどくのある人なんだ。まあ、おかみさんがね、この方のことを評したりよると、あんたほどすごい人はいないって言って、ばあちゃんは人徳者なんですよ。だから私は人徳者であり、しかも魂の高尚な方をばあちゃんとかに持った。そして母ちゃんはね、男として生まれりゃくらい人心やめるほどの高徳の人だったってことも分かってるから、それゆえにね、なんとか盛大なおみくりならんかいうことで頼んだら本当になっちゃった。夢の中だけだけどね、夢の中で、だから誰にもこれ共有しにくいけど、それを一応その時のブログに書いたら炎上したもんね。そしてまたその半年後に、その夢の光景がどこだったかっていうのが分かったのが、蓬莱さんから蓬莱だけ通ってモビルグロードが御来光まで伸びる道だったというような話、そこに道行きを継がさせてくれる蓬莱道理和尚もいたと。まあ、これは同志として付き合わっていただいた。それでまた3人右側に編み笠をかぶったお坊さんみたいな3人の同志もいたね。だからその方たちと共に一緒に行ったんです。3人の同志なんでしょうね。なんかもしかしたら東方の三賢者じゃないのかね、あれね。母ちゃんっていうのはそういう暗い人心極めるほどの人物ということは、またキリストみたいな人というような、ね、思いもありますよね。しかし今回は女として生まれました。残念でした。はい、このタイムライン、いや、この世界線じゃなかったこと、まあ良かったねと逆に言うべきかね。もう本当にご来光なんか行かれたと思いますけどね。さあ、しかしその後またね、何度か連れ戻すようなことしちゃったのは私の不覚ですよ。申し訳なかったですよ、母ちゃん。しかしその後どうしても出てこられるのは何でかと言ったら、般若心経に原因があるという、その今のそのなんていうかな、その写真を送ってくれたその方がね、調べてくれたんですよね。それがなんていうか、伊勢白山道のリーマンさんというところからその話を得て、それで私に調べてくれてね、まあ般若心経の中のギャーテイギャーテイというところの句がありますね。 あれ、ま、誰も理解できんマントラなんですけど、マントラですよ、あれね。わからなかったところは、そこの中には実は、うん、そのクマラジュという方というのは、まあ、それを結局表した方なんですけど、その方はこんな素晴らしい経典を人々に与えるのは嫌だと、嫌だと思ったの。なんでか言ったら、もう生まれてからずっと今までに至るまで、まあ、この経典を表す時までもう人々に蔑まれ、そして罵られて迫害を受けてきた方なんですってね。こんなこと、だからバカだよね、みんなね。なんでこんな人たちをいじめるんだバカ野郎と私思うけど、そういうタイムラインだったんだろうと思います。気の毒なタイムライン。しかしそれをリベンジを込めてね、そのギャーティーギャーティーのところにこれを拝まれた対象の方、つまりご先祖たちですね、この方たちをこの地上世界に引き止める作用をするという呪詛なんですって。知った？これで分かった？般若心経を唱える方、おそらくきっとね、地上付近にね、ご先祖さん、まあまあ亡くなられた方はね、漂っておりますからね、はいとかもうやめとって、やめたらいかんけど、そこから言わなくていいんですよ。だから、ね、ギャーテギャーテやめなさいね。しかしそれでは不完全だというならば、まあ仕方ない。しかしお坊さんたちがもしこれね、取られてはるんだったらね、もうこれは違ったものに変えてくださいね。他のお経を知ってるんだったらそうしてくださいというふうになります。そして般若心経の大事な部分はちゃんと訳してください。日本語訳に、日本語の口語訳すればいいんですよ。私はちゃんと口語訳載せてますよ。いいですか？どっかの資料に載せてます。そうだ、どこだったかな、あれだ、ちょっと待って、お前調べてまたねお知らせします。私自身が忘れちゃうからね、ダメなんだけど、その中でちゃんと般若心経口語訳載せてます。いいですか？ちゃんとシャリホスも出てきますよ。お釈迦さんも出てきます。だからそういうようなことでもって、そういう口語訳も載せてますからね、どうぞ一遍参考になさってください。まあ、それが間違ってるなんていう、それは方もおられるから、まあ、それは私の仮説だというふうにしておきますから、よろしくお願いいたします。はい、じゃあここでね、もう一応終わることにいたします。はい、ではまたね、次の時の録音をお楽しみください。